広志恵里、24歳、職業、俳優。趣味は、未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組では、そんな事件を紹介していきたいと思います。今日、紹介する事件は、
真犯人と、ジャーナリストの執念。北関東連続幼女誘拐殺人事件
です。実はですね、私のツイッターのダイレクトメールの方に結構な頻度でね、広志恵里の未解決事件もすごい面白いですとか楽しみにしてますっていう DM がね結構来んのよ。マジで持ってない、本当にすごい嬉しいです。ありがとうございます。そして先日来た DM でですね、ちょっと紹介させていただきます。こんにちは、31歳の工場勤務会社員の女です。いつもしえりちゃんの未解決事件簿楽しみにしています。喋り方も声も大好きで、仕事中何回も何回もスポーティファイで聞いてます。あら、まあそんな仕事中ありがとうございます。栃木に住んでいるので、ぜひ栃木の事件、北関東連続幼女誘拐殺人事件や那須の女子大生刺殺事件などやってほしいです。お仕事頑張ってくださいっていう DM をねいただきました。ありがとうございます。嬉しい。2児のママだそうです。本当にありがとうございます。というわけでね、リクエストをいただいたので、北関東連続幼女誘拐殺人事件を紹介したいと思います。これを聞いてお仕事も育児もますます頑張っていただけたらなと思います。頑張ります、私も。はい、というわけで、この北関東連続幼女誘拐殺人事件とはということでね、事件の概要を説明していきたいと思います。北関東連続幼女誘拐殺人事件は、1979年、昭和54年ですね、以降ですね、栃木県と群馬県で連続で発生している誘拐及び殺人事件なんですね。で、警察が絶対って言ってた DNA 鑑定、絶対 DNA 鑑定は犯人の検挙につながるっていう風に言われていた、その DNA 鑑定の結果を覆すことになった、足利事件、冤罪でありましたよね。冤罪ですごいこう冤罪事件となって、その DNA 鑑定の見直しがされた足利事件もこの北関東連続幼女誘拐殺人事件に含まれております。1979年、だいぶ前ですね。だから1979年以降ですね、栃木県と群馬県で幼女が、女児がですね、基本的にこう誘拐されたっていう事件なんですけれども、結構ねこの事件ね、その79年に起きて、その次が84年、次が87年って結構こうポツポツと、こう1週間以内に何人とかっていうことではなく、こうポツポツと事件があったから、最初は全く関連して考えられてなかったんですって。ただその中で、記者ジャーナリストの清水清さんという方が、もしかしたらこの事件全て一連で関連しているんじゃないかっていうふうに報道をして、北関東連続幼女誘拐殺人事件っていうふうになったらしいんです。なんでもともとは全くそういうふうに見られてなかった事件なんですけど、まあこの誘拐殺人事件の何個か共通点があって、その一つがパチンコ店で連れ去られていることが多いっていうことと、だいたい死体遺棄される場所が渡良瀬川の河川敷が多いっていうことが共通していて、もしかしたらこれは同一犯なんじゃないかって言われてるんです。まずその一連の誘拐殺人事件を紹介していきますね。1979年、一番最初の事件は1979年、昭和54年に起きました。8月3日金曜日に、栃木県足利市に住む5歳の女の子が自宅の近くの神社で遊んでたら行方不明になってしまったんですね。で6日後の8月9日に、渡良瀬川の近くでリュックサックに詰め込まれている全裸の遺体が発見されるわけです。でその遺体がこの神社で行方不明になってしまった5歳の女の子だったということなんですね。で次に1984年、この5年後に事件が起きます。 1984年の11月17日、これは土曜日なんですね。で、栃木県の同じく足利市からパチンコ店から5歳の女の子が行方不明になりました。で、その2年後、80年の2年後の1986年3月8日に、この女の子が住んでいた自宅から 1.7km 離れた場所でなんと白骨死体として発見されます。そして次の事件は1987年、昭和62年に起きます。1982年の9月15日、この日は火曜日だったんですけど祝日でした。群馬県の、新田郡かな、新田郡って読むのかな、に住む、小学2年生の女の子、当時8歳の女の子がですね、子猫を抱いて自宅近くの公園に遊びに出かけたまま行方不明になります。そして翌年の11月27日、利根川の河川敷で白骨死体の一部が発見されます。そして次ですね、次の事件が1990年になります。1990年5月12日、土曜日ですね。こちらは栃木県、また足利市のパチンコ店から4歳の女の子が行方不明になります。そして翌日5月13日に渡良瀬川の河川敷でこの女の子が全裸のまま死体遺棄されている、その遺体が発見されます。そして、この事件が起きた次の年、1991年の12月2日に DNA 鑑定の型 DNA 型が、犯人と同一人物だったということを理由に足利事件の冤罪で逮捕されてしまった幼稚園のバスの運転手の男性が逮捕されてしまうわけです。で、ここからこう足利事件と呼ばれて、DNA 鑑定の当時の精度がすごく低かったこと、それで再度 DNA 鑑定をしたら、その犯人の DNA とこの幼稚園のバスの運転手さんの DNA は一緒じゃないということが分かって、長年にわたってこう冤罪で疑われてたんですけれども、無罪が確定したっていうのがこの足利事件ですね。で、その後、さっき言った清水清ジャーナリスト、清水ジャーナリストの報道の過程でですね、河川敷を、この渡瀬川の河川敷を被害者の女の子を連れて歩く真犯人の姿が目撃されたっていうことが判明されるわけです。で、この時にこの犯人の風貌が、アニメのルパン三世のルパンにそっくりだと、だからすごく細身の男の人だったっていうことが、まあ、話されてるわけですね。そしてこれは関連が疑われるっていう事件なんですけれども、1996年、平成8年、なんか私が生まれた年です、25年前ですね、の7月7日日曜日です。群馬県太田市のパチンコ店からまた4歳の女の子が行方不明になります。で、この時もう1996年にはま、結構前にあれですね、あの青山コーラ事件とかがこの起きたぐらいから防犯カメラが設置されるようになったり、あの ATM ジャスコの事件ですかね、これでも紹介してるんですけど、ジャスコの事件ぐらいからも防犯カメラが設置されるようになっているので、ラブホテル事件とかもありますね、この頃はね。それから防犯カメラが設置されるようになっているので、なんとこの事件だけ防犯カメラに犯人と思わしき人物が映ってるわけです。で、このパチンコ屋さんでこの男が犯人、こう重要参考人になってるんですけど、この男が女の子に、この4歳の女の子に外に行こうよっていう風に誘うように話しかけてる様子が映ってるんです。ただこの後の行方がちょっとわからないんですよね。こう女の子と男が同時にパチンコ屋さんから出たっていう説明になってるんですけど、男より女の子の方が数分後に外に出てったっていう意見もありますし、今現在この公表されていないので、この後の行方はちょっとわからない状態なんですね。でもやはりこのパチンコ屋さんから連れ出しているでいうことと、この女の子は、失踪事件なので 遺体になって見つかったというわけじゃないので、死体遺棄事件ではなく失踪事件というふうになってるんですけれども、手口が似ているため関連しているんじゃないかって言われてます。でこの事件はですね、あれですね、捜査特別報奨金として、600万円の懸賞金が用意されてますね。でその後も、茨城県、群馬県、栃木県、北関東で失踪事件や殺人事件が相次いでおりまして、これはこの北関東幼女連続誘拐殺人事件には関連してはいないんですが、北関東での失踪事件そして殺人事件で未成年がね襲われるっていうことがすごく多いんですね。1981年から83年、85年、87年、90年、2002年っていうふうにこう断続的に失踪および殺人事件が起きております。そして先ほど言った清水清ジャーナリストが実は、さっきの足利事件のねバスの運転手さんは冤罪だっていうことが証明されたんですけれども、冤罪ってことは他に真犯人がいるってことじゃないですか。どうやら清水清ジャーナリストはこの真犯人を特定してるようなんですよ。で実際にそのことについて本も清水ジャーナリストは書いていて、それがですね、2013年に出版した本で殺人犯はそこにいるっていう本ですね。殺人犯はそこにいるっていう本に、詳しいことが書かれてるそうなんですけれども、まだちょっと私読んだことないのでちょっと読んだら皆さんにお話ししたいと思います。どうやらねこの清水清ジャーナリストは真犯人を特定して、で実際にその真犯人に接触もしていて、で独自のルートで DNA 鑑定もしてるんですって。でその DNA がなんと現場から出てきた DNA と一致してるんですって。ただ警察はまだその捜査に及び腰なんですって。でその理由とかもこの本に書いてあるらしいんですけど、ちょっとこれすごいことですよね。犯人が特定していて、しかも DNA 鑑定、今の技術での DNA 鑑定が一致してるっていうことは、事件解決の糸口がもうこんなに目の前にあるっていうことなのに、なぜ警察は動かないのかっていうことが私すごい気になるので、冤罪事件もあり、真犯人は分かっているけども、捕まえることはまだできていないわけで、全ては未解決なんですけどね。というわけで本日は、リクエストにお答えしまして、北関東連続幼女誘拐殺人事件をお送りいたしました。また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。